ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月のお便りテーマはおうち時間でお届けしたいと思います。今日から始まるテーマですね。いよいよ雨の季節になるということもありまして、お出かけしたくないな、お家で過ごそうかなという日も増えてくると思うので、あなたの大好きなおうち時間の過ごし方をぜひ教えてください。さて今日はゲストの方がいらしてくださいます。歌手の名月あかりさんという方がいらしてくださいます。ももかんでは初めましてとなります。私もインスタグラムを拝見して、とても華やかで素敵なお写真がたくさん載っていて、どんなお話聞かせていただけるのかなってすごくワクワク楽しみにしていました。皆さんもぜひ最後まで楽しんで聞いてください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは歌手の名月あかりさんです。こんばんは。
こんばんは、名月あかりです。楽しみにしてまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。
私もお会いできるの楽しみにしていました。よろしくお願いいたします。
こちらこそです。
今皆さんに聞いていただいています、はい、振り向かないで振り向いて、これはどんな曲なんですか。
もう一体どっちなのって感じですよね。
タイトルを見た時に、ね、考えてしまいました。
これはあの新曲のカップリング曲なんですけれども、
はい、
あのまあお友達の関係でずっと男女がこう続いてたんですね、
ま
あ、ビジネスパートナーかもしれないんですけども、でも女性の方は好きだったのね、その男性の方、
はい、
だから、まあ、この関係を一歩進めたいと、告白したいんだけれども、でも告白したことによって今までのね、こう友達のこう穏やかな関係が、まあ、ダメになっちゃったら元も子もないし、だけれども好きだから、まあ、その気持ちも分かってほしい、どうしようかなっていう、そういう振り向いてほしい、だけど、それでダメになっちゃったら振り向かないで、まあ、そういう揺れる気持ちを歌った歌です。
切ないですね。でもこれって結構あることだったりしますもん ね、
う
ん、ここまでの関係が崩れてしまうことの方が怖くてとか、
怖くてね、せっかくねこう長くそういうふうなお付き合いをしてそういう、いい関係できたのに、まあ、自分が告白することによってっていうのはね、
共感される方も多いでしょうね。
どうでしょうか。
この曲は、はい、あの CD の中に入っていまして、はい、新曲の CD になるんですよね、
はい、そうなんです、はい、こちらの曲もあの大御所の岡千明先生があの書き下ろしてくださいました、
えー
まあ、岡先生っていうと まあ、浪花恋しぐれが有名で、
はい、
ド演歌のね、はい、先生ですよね。ですけれども、まあ、最近はこういう歌謡曲の方になんかこう行ってるっていう感じ で、
そうなんですか。
私のイメージぴったりに2曲書いてくださいました。
2曲というお話ですけれども、うん、1曲目の曲は何という曲なんですか？
ためらいという歌です。
後ほどねじっくり皆さんにお聞きいただきたいなと思うんですが、
はい、
ためらいと、うん、それから振り向かないで振り向いて、
はい、
両A面みたいなカップリングになるんでしょうかね。
そうですね、一応ためらいがメインで、振り向かないで振り向いては、まあ、カップリング曲ということになります。
そうなんですね、うん、今年の3月にリリースされたばかりということで、はいはい、
そうなんです。
私の手元にジャケットがあるんですけれども、
はい、ありがとうございます
。すごい素敵なねえ、
ちょっと気取ってますかしら。
そうすごい高級感のある白いコートを着てらっしゃいまして、これどこという設定なんですか？
ね、空港の待合室なんですね。今回の主人公は、ま、マダムなんですよ。
はい、マダムですね。そうそうそう、行きます、
の家庭のある女性の恋愛なんですね。ちょっとそれもレアケースでしょ。逆は結構 ね、ありますけどね。
あ、男性に家庭があってっていう、そうそうそう、あ、そういう歌ね、うん、演歌とかも多いですけれどもね。
で今回はこの女性の方に家庭があるんですね。でそれで、まあ、恋人がいると、恋人の存在があって、で、まあ、いろいろ悩み引き返しためらいながらも、その恋人と生きる決心を一度はして、でまあ駆け落ちってたらちょっと古いかしらね、夜の空港で待ち合わせするんですよ、うん、どこか新天地を求めて二人で、ね、旅立つということで、ところがやっぱりまあ大人の女性ですから、空港にまで、まあ、空港までは行ったものの、やはり相手の男性の、うん、立場ですとか将来とかそういうことを待っていながら、まあ、待ちながら考えて、でためらうんですね。でそれでやめるの、
うん、
でも彼の方は彼女が空港まで来てくれてることを知らないんですよね。でそれで最終便まで待ってるのね、
はい、
だけども、あ、やっぱり来なかった、彼女はやっぱり現実を選んで家庭の方を選んだんだってことで、まあ、かわいそうに失意のまま最終便まで待ったんだけど、はい、一人で旅立つっていう、まあ、そういうストーリー。
すごい、なんか今お話を伺ってて一本映画を見たような気持ちになってしまいました。
そうなんですね、でもこの女性はね、帰るとこないんですよ。だから恋人とも別れて、これ家も捨ててきちゃってるから、
うん、
そうなんですよね。
それでもついていかないという決断をしたんですね。
そういうことなんですね。
あ、そうなんです。一曲の歌の中にそんなストーリーがある歌なんですね、うん、はい、
これね、ミュージックビデオがあるんですね、
はい、
でそれ、まあ、YouTube とかでも上がってますけれども、
はい、
ぜひねご覧いただきたいと思うんです。もう本当に今ももちゃんがおっしゃってくれたように、まあ、映画仕立てに、ストーリー仕立てになってますので、空港や飛行機が出てきて待ってる雰囲気とかね、そんなの出てますから、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
ありがとうございます、うん、いやなんかちょっとそのお話を伺うとますますミュージックビデオがね、はい、気になりますね、
はい、
見たくなりますね。
ぜひご覧ください。
そうなんですね、はい、ジャケットの写真にはそんなテーマがあったんですね。
そうなんです。
なるほど、うん、またね中の方を見ると、
はい、
すごく髪型も華やかに、
はい、
すごい綺麗に、うん、あされて、まあ、この歌詞カードというか中の写真は、
ね、これはライブの時のですね、ライブの時のショットを使ったという、
そうですか、うん、すごいいい表情ですね。
、うん、自然ですよね。
ね、
これは撮影を狙ったものじゃないので歌っているところを、うん、やはりこの CD ジャケットを撮影してくださったカメラマンの方が撮ってくださったんですが、たまたま、うん、私とっても気に入ってたんで、ぜひこれ前に撮っていただいたこのショットを使っていただきたいんですけどっていうことでお願いして。
そうなんですね、
はい、白黒なんですけどね、
ね、
中は
とっても雰囲気があって素敵ですね。
どうもありがとうございます。
いや、このお写真もそうですし、はい、もう今日ね、あかりさんに初めてお会いした瞬間に、うん、すっごく華やかでものすごい美しくて、
いやいやいや、
ピンク色の
今日はだってほら
してくださって、
ね、ももかんラジオでそう、ももちゃんに会えるし、
うん、
今日はピンクで
嬉しいな。
すべてピンクでまとめてきました。
とっても綺麗で、髪の毛もそれからメイクも本当にすべてなんかすごく華やかで綺麗だなって、
嬉しい。
すごく思いまして、でプロフィールを拝見していたら、
はい、
メイクアップの、プロフェッショナルといいますか、こうお勉強されて、
そうですね。これはやはりこういうお仕事ですから。ヘアメイク焼き付けを自分で全てできればお金もかからないし、いいかなと思って、そういうスクールに行って勉強しました。
すごくご自身、やっぱり本番たくさんね、いろんなステージに出られて歌うこともあると思いますけれども、お着物着られることとかもございますか？
そうなんですね。この歌の前は雪中花という歌を歌っていたんですけども、それはポスターも CD のジャケットも和服でしたので、和服が多かったです。
和服、今のイメージからこう和服でもぐっと雰囲気がきっと変わるでしょうね。
そうですね。着物もいいですよね。
いいですよね。ご自身で着物も着られたり、
はい、
髪のヘアメイクもご自身でされてるんですね。
はい、
わーすごい、
好きなんですよね、そういうのが。
もともと好きでしたか？
好きです。
あ、そうですか。
だから今日会う人に合わせてなんか考えるのが好きで、だから今日はその、ももちゃんだから、
ピンクとかね、ピンクで、
まあ会社帰りの人と会うときは、もしかしたらサラリーマンの方だったらスーツかなと思ったり、そしたらじゃあワンピースかなとかね、いろいろ、そんなこと考えるのが好きなんですね。
ファッションも好きなんですね。
大好きですね。
あ、そうなんですか。そうでもね、ステージに立たれると本当にいろんな色のドレスを着ることができたりとか、
そうですよね。
お家も大変じゃないですか。お着物があって、ドレスもあってて、皆さんお衣装持ってるだけでももう大変ですよね。
そうですね。でも私は意外と少ないですね。なんかね、大切に使うんですよね。だから結構20年前のドレスも着れるんですね。
わ、
全然20年以上でも大丈夫かな。結構綺麗に靴とかも使う方ですね。まあ、物を大切にするって物持ちがいいってことか。でも最近は皆さんほらインスタとかブログで写真撮るじゃないですか。
はい、
ね、でファンの方とかも必ず写真を撮る。そうするとほら10年も前の同じ衣装着てるとなんとなくっていうか、
わからないんじゃないですか。そうですかね、10年もね、あれだったら、でも逆になんかそれってすごく素敵なことですよね。
そうですか。
なんかどんどんパッと買って捨てちゃうではなくて、本当に気に入ってる大事なものをね、
そうですね、
長い期間、お洋服にとってはその方が絶対嬉しいですもんね。
そうでしょうか。
体型が変わらないっていうことがね、まずつまらしいですよね。着れなくなっちゃいますからね。私も10年前のお洋服入らない。
いやいや、スマートでしたじゃないですか。
いやいや、やっぱりなんか年とともに体型も変化するなって最近ちょっと感じながら。いやいや、
私もももちゃんのね、インスタフォローさせていただいてますけど。
ありがとうございます。
素敵なドレス、ピアノ弾き語りとかね、癒しの歌声で素敵だなと思います。
私もお洋服大好きで、やっぱりステージとかね、ごとにこういう雰囲気で行きたいなとか、こういう場所だから、じゃあちょっとこうクラシックで行こうかなとか、少しカジュアルな感じが似合うかなとか、楽しいですよね。
楽しいですよね。やっぱりステージって最高ですね。
そうですよね。いや、そうなんですね。じゃあお着物も着られて、お洋服も着られて、最近もステージで両方着られることがありますか？
そうですね。二部構成の結構ショーが多いんですね。で、入れ替えなしで。
はい。
で、だから昼間のステージを着物にして、夜のステージはまあ髪も下ろして、ドレスだったりとか。そんな風に楽しんでいたりもします。
歌われる曲もやはり
全然違いますね。
違いますか？
やはりももちゃんもそうだと思うんですけど、その日のお客様に合わせて、今日は男性が多いとか、年齢層はこのぐらいかなとか、いろいろこうちょっと袖からなんかチラ見して、それで直前でやっぱり小構成変えたりしますね。
すごい、そうなんですか。これ歌おうと思って持ってきてても、
そうそうそう、
お客さんの雰囲気を見て、
そうなんですね。
会社、わあすごいですね。
だから直前で変えることが多い。
じゃあ多めにもカラオケとかも用意して持って行って、
そうですね、
ということですか。わあ素敵ですね。カバー曲とかも歌われることもありますか？
カバー曲は、あります。大体1時間のステージだと、まあ、自分の持ち歌の他はやっぱり、まあ、デュエットコーナーもあったりとかしますからね。大体お客様と3名の方ぐらいかな、デュエットコーナーを楽しんだりと。カバー曲は、そうですね、今昭和ブームですよね。
そうですね。
ね、昭和100年で、で、まあ、戦後80年ってこともあるので、そういったことを意識して、昭和の そうですね、夏メロだったり、
はい、
でもねやっぱり、圧倒的に美空ひばりさんのファンの方が多いんですよね、まあ、お客様の年齢層も考えて、
はい、
ひばりさんや島倉千代子さんの歌は入れますね、うん、そして、まあ、もうちょっとあの下の世代の方が多い時は、まあ、同じ昭和でも山口百恵さんとかね、松田聖子さんとか、
はい、
あの辺ですね、はあ、私も聖子さんとかね、あの、まあ、同じような年代なんで好きですね。
昭和のアイドルですね。
そういった
曲もレパートリー終わりなんです ね、
う
ん、
ですね。
でもそれってこう、ね、やっぱり普段からしっかりどの曲も歌えるというレパートリーがたくさんありならないとできないことじゃないですか、うん、ね、その本番のお客さんを見て、あ、ちょっと年代が違うかな、
うん、
こっちに変えようかとかってね、
はい、
なの常にこうどの曲も歌えるようにってレパートリーがたくさんありになるんだなって、
う
ん、
そうですね、まあ、好きですからね。あとやっぱりデュエット曲っていうのは必ず一応、まあ、スタンドだとワンモーラしとかないと何言われるかわからないのでね、この歌っていうね、
リクエストが来るんですか、デュエット曲って。
そうなんですよ、デュエットコーナーっていうのが結構あるんですね。お客様と その交流っていうことでもあるし、
うん、お客様は嬉しいですね、一緒に歌っていただけるんですもんね。そうなんですか。
私のねデビュー曲もねデュエット曲だったんですね、
はい、
う
ん、
どうかしてるわって歌なんですけれども、もうこれかなり前ですけど田中美希っていう名前でやってたことがあるんですね、ポリドールからデビュー当時は。でそのデュエットのお相手が、うん、野球の好きな方は、まあ、覚えてらっしゃるかしら、元巨人軍で史上最強の5番バッターって言われてた柳田正弘さんっていう方がいらっしゃるんですね、
ま
あ、あの長嶋さんや王さんと一緒にやってた方なんですけど、その方が野球引退して、まあ、歌手になって、まあ、10年ほどして、まあ、私とちょっと接点があって、
はい、
私のデビューをあの助けてくださったんですけども、それがあの一緒に柳田さんと歌ったデビュー曲でどうかしてるわっていう、
ま
あ、そういうこともあったので、デュエットは好きですね。
私デュエットってやったことがなくて、この一人で歌うことと、また男女でデュエットで歌うこと、はい、それぞれにきっと違いがありますよね。
そうですね、
魅力もそれぞれにきっと違うんじゃないかなと思うんですが、うん、そうです
ね、ももちゃんのステージ構成ではデュエットっていうのはあんまりとかないでしょうね、ああいう感じが、ね、
そうなんですよね、うんうんうん、どうですか、こうそれぞれの良さとかねえきっとありになるんじゃないかなと思います。
そうですね、デュエットしてくださった方はやはり私のことを忘れないし、
いやだって大好きな方と一緒に歌えるなんてものすごい幸せなことですよね。
ね、そう思ってくださると嬉しいですけどね、
はい、そうなんですか、うん、そうね、なんか女の子同士でちょっと何かこう、
はい、
はい、デュエットとして CD を出すとかではないですけどもね、うん、なんかイベントでじゃあ一緒にとか、
それもあります
ぐらいは、はい、そうそう、私もそのくらいしか経験はないんですけれども、
う
ん、
女性同士のもねデュエットもねありますよね。
あ、
デュエットとかユニゾンかな、女性同士だと。
あ、そうかもしれないですね、
松葉とかね、ああいう、
ああ、ね、そうですね、う
ん、あ、なんか雰囲気ももちゃんの雰囲気じゃない、なんとなく。
あ、本当ですか。歌えるかな。私のファンの方もあの年齢差は結構上の方もいらっしゃったりするのでね、はい、そういう曲もきっと歌えたら喜んでもらえるのかもしれないなってね、思いますけれども、そうですか。ちょっと CD のお話に戻りまして、
はい、
このためらいという曲が、あの現在今日ね6月4日ですけれども、はい、あのテレビで見ることができるというふうに、
そうなんですね、
はい、伺いまして、
ありがたいことにあの6月に、テレビ埼玉演歌系の番組がたくさんあるんですけれども、
はい、
その全部のその歌番組で私のこのためらいが推薦曲に選んでいただきまして、ミュージックビデオが流れます。
はい、先ほどのお話あったこう、はい、飛行機が出てきた人のね、わあ、みたい、
切ないミュージックビデオが流れます、ね、
なるほど、6月の1ヶ月間
そうなんです、
はい、いろんな番組でかかったりするんですね、
はいはい、
テレビサイト
も
ぜひご覧ください、は
い、
またそれとは別に、うん、ミュージックシャワーというのは、
そうなんです、これはあの、はい、千葉テレビ、あと KBS 京都、岐阜放送、そして栃木テレビ、それからあの CS のチャンネル銀河でも、あの3週間遅れで見ることができるんですけれども、ミュージックシャワーっていう番組がありまして、
はい、
でそこでも推薦曲で、前ね、あの去年は、 なづきあかりの愛の歌っていうコーナーがあって、そこでコーナーレギュラーを務めさせていただいたんですけれども、
は
い、それは、今年の3月で、新曲を出すということで卒業しまして、
はい、
それからはゲストですとか、あとこの推薦曲で出演させていただいてます、
はい、
これは5月からもう推薦曲で流れてますので、
はい、
7月までやってますのでね、
はい、
千葉テレビだと朝の8時半からかな、
はい、
うん、やってます。
いろいろなところでじゃあ、聞いてらっしゃる方もたくさんね、はい、いらっしゃるかと思いますけれども、ね、はい、またラジオ番組もやってらっしゃると伺いました。
そうですね、もうね、ももちゃんの前でお恥ずかしいんですけれども、ね、私なんかまだこれはね1年ちょっとなんですよ、
はい、
で会社の、ホリデージャパンという会社なんですけど、
はい、
大先輩の原田博さんっていう方と2人で、
はい、
務めさせていただいてるんですね、パーソナリティを、
はい、
FM アップルって札幌の、FM 局なんですけれども、
はい、
ね、全国どこからでも聞けますからね。
あ、そうですか、
はい、これはホリデージャパン夢尋ね人っていう番組で、
はい、
毎週水曜日のお昼2時30分から30分間やってます、
はい、インターネットで聞くこともできる番組ですもんね。どこにお住まいの皆さんにもお楽しみいただけるので、はい、
もしよかったらももちゃんにも出演させていただけたら嬉しいな、
嬉しいです。ぜひ
本当に
出演させてください。
わ、嬉しいです。
すごく嬉しいです。同じ水曜日ですからね。
そうそうそう、お昼ね、
あかりさんの番組楽しんでいただいて、
夜は
夜もみたいにね、うん、1日に2回楽しんでいただけたらね、はい、嬉しいですね。
ぜひお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。わあ、じゃあもう本当にお忙しく、ラジオもあったり、またいろいろな場所で歌われていらっしゃって大変お忙しいと思うんですが、
はい、
こうスケジュールとか、いついつどこで歌えますとか、うん、そういった情報を知りたい方は、
はい、そうですね、私インスタグラムをやってます。
はい、
毎日頑張って更新してます。
写真たくさん上がってましたね。拝見しました。
本当に、はい、ありがとうございます。自撮りが結構多いんで、なんか変な風に写ったりとかする。でもあんまりはっきり写らない方がいいってこともあるのでね、ちょっとぼやかし気味でね。
でも私も思います、最近そう、スマホのカメラがすごく綺麗になりすぎちゃって、
本当困りますよね。
逆に困る時あります、ね、
あんまり精密すぎちゃっても、
そうそう、前のカメラぐらいは良かったな。
そうなんですよね。でもちょっと遠目から、ね、ちょっとブレ加減で映してもらった方がいいんですよ。
でもね、このその華やかなこのあかりさんの雰囲気を写真たくさん見ていただけると、はい、きっと皆さんにも伝わると思うので、はい、インスタグラムもね、はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
私のね、手元にあかりさんのプロフィールがあるんですけれども、
はいはい、
ご趣味とかいろんなことがね書かれてありまして、お料理も好きっていう風に書いてあって、うん、私も細々とではありますが、
そう、ね、
そう料理したり、食べるのは基本的に大好きなので。
そうそうそう、大好き、大好き、ね、食べるのはね、
ねえ、どこかお店に行って美味しいものに出会うと、うん、それをなんとかお家で作れないかなってちょっと工夫してみたりとかって、うん、
それすごいことですね。
楽しいなって思うんですけど、
うん、
先ほどね、お打ち合わせの時ちょっとお話ししたら、はい、和食を作られるっていう風に、
和食って、お袋の味ですよね。私も母も他界してますけど、母の味をやっぱり継承したいなと思ったりする。今母が残したそのぬか床があるんですね。それをもうダメにしないように今ひたすら頑張ってぬか味噌をかき混ぜてます。
すごいですね。だって本当一日でもサボっちゃダメとか、うん、ぬか床っても
う
頻繁にこうお世話をしなきゃいけないというイメージが私は、
だいたいきゅうり一本でも毎日つけた方がいいですね。
ああ、そうなんですか。生きてるかのように変わっていってしまうんですか。
そうそう、いいですよ、やっぱりね、今ほら腸活って腸ね、ブームじゃないですか。
そうですよね、
発酵食品ですからすごくいいですね。
あ、
私なんかすごく実感してます。
どんなお野菜入れてたりするんですか。
きゅうりはね、毎日、そうですね、今朝も食べましたしね、きゅうりとか、あとみょうがとかね、キャベツが美味しいですね。
意外ですね、
うん、そうそうそう、キャベツ、
生のままのキャベツをつけて、
切ってね、
切ってそのまま、
そうですね、カブ、大根も美味しいし、大根の葉っぱも美味しいし、いろいろ、ナスはちょっと難しいかな、色がね変わったりとかするんで。
そうなんですか、うんうん、私子供の頃人参も好きで食べてました。
人参、あ、そうそう、彩りがいいもんね。
そう、
まあ、ちょっと彩りもねいいし
綺麗になりますもんね。んちょっとなんか人参の少しこうなんだろう癖というかあの香りが強いあの苦手な人がいるかもしれないのが、うん、なんかぬか漬けのこの味でなんかまろやかになる感じがして、ね、子供の時パリパリ人参よく、うちおばあちゃんがやっぱりあのぬか床をやっていて
なさってたんですね。
はい、よくいろいろこうやってこうやってやるのよでお肌もね綺麗になったりするじゃないですか。
あれお菓子本当にね不思議ですよ。うん、あのぬかに手を、ね、入れるとツルツルになるんですよね、一瞬ですけど
やっぱりそうなんですね。スプーンとかじゃなくてそうそう、ね、おばあちゃんは手でこうやっていつも混ぜてって作ってくれてて、そうそうでもそれをこうずっと何年も維持するって大変なことですもんね
もうなんとかね母のものをこう継承したいなと思っていまして、
素敵ですね。
まあ、生きてる時はねもう女同士だから喧嘩したりとかね、したんでもうちょっと優しくしてあげればよかったなって今はいろいろね思いますけれども、
お母様もお歌を好きだったんですか。
好きですね、いつも鼻歌歌ってました。
じゃあ、あかりさんが歌手になられて、お母様は喜んでらしたんじゃないですか。
そうですね、元気な時はいろんなところに、ね、見に来たり、ね、してましたけどね。
お母様の影響でもともとその音楽、はい、あの子供の頃から音楽が好きだったとか歌を聴いてたとか、
それはあるかも。
あ、そうですか。
父も母も結構好きでしたね、やっぱ演歌系は。
お家の中で流れていましたか。
うん、そう、学生時代あの演歌の花道っていう番組があったんですよね、東京12チャンネルか。でそれをね結構幼い頃から見てて、あ、いつか出てみたいなと思ったり。
いくつぐらいからも歌手を目指されていたんですか。
あの、そうですね、歌手になりたいと思って小学校ぐらいかな。でも中学高校とすごくあの女子校で厳しかったんですね、校則が。それでなんとなく、音楽っていうとやっぱりクラシックとかね、まあ、それこそその、まあ、ピアノですとかね、そういう、そっちの方じゃないと許されない雰囲気だったので、
そうそうそう、厳しいですね。でもね、世の中にいっぱい歌とか、
そうなんですね、
歌謡曲とかありましたもんね。
だからその時はねやっぱりでも歌に関わりたいので、何かその歌の歌、オペレッタっていうそのまあ、部活っていうかそういうあれがあってそこに入ってました。学校
オペレッタ、オペラみたいなことですか。
オペラのちょっと簡単なやつかしらね。でそれで舞台に立ったりとか、それでちょっとやみつきになっちゃったみたいな。
あ、じゃあそこが原点なんです ね、 ね、お客さんの前で歌を歌うっていうこと。でもオペラだかクラシックみたいな歌だったんですか。
それはね、私学校があのいわゆるミッションスクールだったんですよね、だからその毎朝礼拝があって賛美歌歌ったりとか、そういう、まあ、あのいつも歌には触れてたっていうことで、まあ、そちらの、傾向が大きい、感じのあのクラブっていうのかな、授業だったのかな、あれは。そういう感じでしたね。
じゃあ本当に常に歌とか音楽がそばに学生時代からあったんですね。
ありましたね。そうですね、そう言われてみると本当に賛美歌を毎日歌ってたから、歌と関わりのない日はなかったかもしれないですね。
素敵ですね、そのまんまもう今お仕事にされてずっと歌い続けられてるんですもんね。
なぜか演歌歌手で
ジャンルはね、いろんな、ね、でも先ほどカバー曲としてはね、いろいろなジャンルの曲歌われるという話だったので、そうですか。いや、あかりさん、まだまだ聞きたい話がいっぱいあるんですが、あっという間にもうお別れの時間が近づいてきてしまいまして、
寂しい。
またあの遊びにいらしてください。
ありがとうございます、すごい楽しかった。
ありがとうございます、私もとっても楽しかったです。
ありがとうございます。
皆さんね、きっと聞きたくてお待ちだと思うので、最後に曲をまたお届けしたいと思うんですけれども、
先ほどあの禁断の恋の話をさせていただきましたけど、
映画のような
そう、ためらいという歌なんですね。これで今あのキャンペーン頑張ってます。私もねもう後がないと思ってますので本当に、この曲にかけてもうやっと歌手生活40年で私のイメージ、それから好み全てに一致した作品をいただいたので、まあ、これで頑張るしかないなと思ってますので、ぜひ皆さんカラオケでもどんどん歌っていただきたいと思います。
はい、本日のゲストは歌手の夏木あかりさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。 イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
いらっしゃいました。
嬉しい、来てくださったんですね。
はい、今日収録帰りなんで。
あ、楽しかったです、あかりさん。
すごい楽しかった。
時間あっという間でした、
ね、盛り上がってましたね、
うん、楽しかった。うん、
女二人の圧で、
はい、ちょっと背筋が伸びますね。
今日はね、ちょっとね、姿勢がいい感じ。
本当だ。
さっきなんかディレクションしてる時はもうちょっと猫背だったのに、
こんな感じでね。こうなりますよね。
シャキッとしてますね、
なんか妙な緊張感が。
妙な緊張感が。
公演がちょっと疲れ。
あれ、ちょっと飲まないとダメなんじゃないですか。
そうそう、お酒の力借りましょう。
お酒の力借りて。
でも、なんですよ、飲まれ、
飲みますよ。
え、
飲みます。あれ、
そうですか。
話が違うです、うん、
あれ、そうそう、あれ、まあ、余計ちょっとこう変な
話で、そう、変な話。もうね、ワイン2杯ぐらいは飲めます、はい、だけど、はい、あの真っ赤になっちゃう、体中がゆでだこみたいになっちゃうんで、はい、ちょっとあのね、控えてます。
はい、
はい、
じゃあもうその2杯に僕もお付き合いします。
2杯まで
もちろんお付き合いします。
どうしましょう、赤にしますか、白にしますか。
そうですね、じゃああの辛口の白でお願いします。
大人な感じですね。辛口の白いいですね。
はい、じゃ あの僕も同じものを。
今日はみんなで辛口の白にしましょうか。ちょっとお待ちください。はい、はい、お待たせしました。
はい、ありがとうございます。
いいじゃない、スパークリングだわ。
久しぶりだな。
嬉しいな。
じゃあ乾杯。ママも
飲みます。
ママもね、
じゃあ乾
杯。
じゃあ乾杯しましょう。じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。乾杯。
乾杯。
ああ、もう酔っ払っちゃった。
いや、なんかワイン久々な、うん、なんか最近あのこのスナックモモンで、ワイン一杯目からっていう機会がなかったので、私ワイン好きなんですけど、
ま、ビールとか
ビールの人が確かに多い感じが、
ね、ビールは多いですね。
それやっぱりね、飲んべはそうですね、うん、
嬉しいですわ。
ママワイン好きなの。
ワイン好きですよ。
そうなんだ。なんかビールずっとビールだと思ってた俺。
あ、ワイン好き、ワインも好きです。
ワインのイメージだけどね、やっぱママは。
そうですか、本当、私焼酎とかが逆に飲めなくて、日本酒もそう飲めなくて。
え、日本酒も飲めない。
日本酒もちょっとね、得意じゃなくて。
そうなんだ。
何、そうなんです、うん、
振り向かないで振り向いてんで。ちなむわけじゃないんですけど、はい、まあ、禁断の恋と。
禁断の恋、
はい、禁断の恋はしたことありますか。
どっちも今回ためらいもね、両方とも。そう、ね、そう、禁断の恋なんですよね。
そうですね。ためらいの方はあの、まあ、大人の禁断の恋、うん、それね、これさっきね、本編ではお話ししなかったんですけども、これね、あの作詞の先生 あのストーリーがあって、
はい、
で、まあ、恋人ね、恋人は、まあ、年下なんですって、でそれでね、この、 あの主人公の女性マダムのご主人と同じ会社 あの部下の人とそうなってる。
ああよりなんか、
そういうシチュエーション
って感じですね。つながりがあるんですね、男性同士も。
ね。
ああ。
ちょっとね、本編では話しづらかったことをこのブレイクで話しました。
先の場でという感じですね。
2番のね、あの頭にあのあるんですけどね、ためらいの、心残りも妻のなさえも捨ててってね。
はい。
うん、 全てを捨ててここまで来たと、この2番の出だしでこの、まあ、女性のシチュエーションが分かるんですけど、そういうことなんですね。純ちゃんいかが、純ちゃんいかがですか。
いやこれだって全て金繰り捨てて、
そうそう、そう女性がそうやって金繰り捨てて来ちゃったらどうします。重たい、重たい、ほらほらね。
いやでもマジレスすると、
ほらほら、
いや僕がその女性のことを同じく好いていたら、ええ、もちろん受け入れますけど、
うん、受け入れます、
もちろんもちろんもちろんもちろん受け入れます。僕が好いていたらですよ、
う
ん、あの気持ち、心が決まっていたらあれなんですけど、そうじゃなくても、うん、まあ一旦ちょっと家入れよってなりますよね。
どういうことどういうこと、話そうよって、
ね、一旦話すことにはなるでしょうね。だってもう、いやいやいや、お前ちょっといいよとはね、だってその覚悟で来てるんですよ、すべて
荷物も持ってきちゃった、押しかけてきちゃったらどうします。
風呂敷すげえでかいことないです
か。そうそう、
もうとりあえず
とりあえず
とりあえず、まあ、あの家には招き入れてお茶出して、どうしたと、ちょっと説明してごらんっつって、いや私は全て捨ててあなたの元に来たんだって多分言うでしょうね。
そうですね、
そうかと。
でも上司なわけですもんね。
そうそうそう、
あーそうか、
旦那さん、その置いてきた家族は、うんうんうん、そうなんだよね、うん、
今日はすごい変な汗かくからな。
こういう話出たことなかった ね今まで。
ちょっと男性のね心理を聞きたいと思って。
確かに ねそうですよね。
どうかな、
でも僕がその好意を何も持っていなかったとして、うん、その押しかけてきた女性に、
遊びだったら、遊びだったら、
うん、遊びだとしたら、うん、でもやっぱ真面目に考えるんだろうな。
うわ、あら真面目だわ、純ちゃん。
すごく考えると思います。
考えますか。
でも感情の問題ですからね。
そりゃそうですよね、
はい、うわ、うん、すごい変な汗かく今日。
じゃあこの女性みたいに、はい、やっぱりためらってやめたら、本当はじゃあ本心ホッとする、ホッとする
でしょうね。
深い話が、
そうか、ホッとする、
好きだけどホッとするのかな、
やっぱりね、責任の大きさを、大きさ、あ、
そう、いやでも
ホッとしちゃう、
ホッとするけど言っちゃったことが辛く
も、そこまでなったんだったらある程度の好意は僕は多分持ってると思うんですよ。
そうですね、
その女性に対して、だから多分受け入れる方向に行くんじゃないかな、ガチで考えたら。俺ね、あんま遊ばないんですよ僕、うん、遊んだことがなくて、
あら、
1回ぐらいしか、
1回ぐらい、その1回が
ちょっと ね、その聞いていいかいけないかわからないですけどね。そう
そうそう、あの浮気の味を知らないで死ぬのが嫌で、はい、わざと浮気をしたっていう、短くまとめると、
あら、それは、
はい、
ちょっとどうなんですか。
ちょっといい感じな言い訳かもね。
いや、もう本当に変な扱って
る。なんか汗だくなっちゃった。
温度がね、今日一番高い感じな、
マジか。こんな流れになると思わなかった。
2人からね。いや、でも演歌のこの歌詞の世界って、うん、そういうもの多いですよ。
結構ね、
純愛ハッピーラブソングみたいのってないですよね。
はい、
皆さんこうやっぱちょっとこう忍ぶ恋じゃないですけれども、そういうお話すごく多いですもん。
ドロドロ系が多いですね。
なんでなんでしょうかね。なんか明るい曲もあります
よ。明るい、ね、やはり今ほら、まあ、ずっとカラオケブームが続く中で、やはりその自分がしてない体験をしたいとか、なりきりたいっていうのもあるんじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、
うん、現実じゃないからこそいいってことなんですかね。
そういうその自分が体験してるような主人公になりきれる、なりきりたい、
5分間にこう疑似体験するようなね。そう、
うん、あ、そうなんですか、ね、
それはあると思います。
はは、なるほど、そうかそうか、
私なんかそれありますね。
でも2つね、ためらいも振り向かないで振り向いても、うん、まあその大人の恋じゃないですか、
うん、そうですね、
振り向かないで振り向いての方がこう メジャーの明るい、
そうですね、
特徴なんですよね。
これは本当に遊び心で歌ってって先生から。
ああ、なるほど、そういうコンセプト。
これも悪いことでは全くね、なんか一つの方は不利になっちゃいますけど、そうそう、これは好きな気持ちを伝えるか伝えないか迷ってるお話だからね。
多分、まあ、純愛というか ね、
そうですよね、誰にも何もっていう話ですもんね。
その、ね、対局がねすごく面白かったんです、うん、2曲ですね。
いやでもこのテーマすごい皆さん人生に1回ぐらいありそうですよね。
ありそうですね。
友達だったりお仕事関係だったけど、
今更みたいな感じ、
崩してでも恋に発展させたいかどうかって、なんか多かれ少なかれなんかみんなに似たような経験はね、なんかありそうな気がしますもんね。
あるんですか、ママ。
ありそうじゃないですか。でも、
あ、逃げましたわ、ママ、うん、そ
う、すぐ逃げるん
です逃げ足だけは早いので
逃げ
もういないみたいな
走ってちゃう
でもよくその一緒に仕事をしてると人間的にほら愛しちゃうっていうのあるじゃない。
ありますね。
そうですね、ありますよね。
だから恋愛っていうんじゃなくって、でもそこがその、ね、恋愛に変わってくってこともあるかなと思ったりとか、まあ、そういう感じですね。この振り向かないで振り向いては、だからそう、この歌はそうなんじゃないかなと思って、途中から好きになったんじゃないかしら、女性の方が。
ああ、
ね、恋愛感情がなんだかなと想像してます、
うんうん、相手はどう思ってるんでしょう ね、この歌の相手の方はね、
やっぱりそうやってイメージをこうバーッと広げて、歌の世界を自分の中で作ってから、やっぱレコーディングに臨むって感じが今したんですけど、
そうなんですけど、あの現場でやっぱり詞が変わることもあるんですよね。
なるほど、現場で変わるんですか。
そう、でもだいぶあのかなり変わりました。
あ、そうなんですか。
へ、あ、でも今のお話聞いてて、このそれぞれの曲にその主役の女性がいるじゃないですか、で歌詞によってその女性像も変わったりするかと思うんですけど、あかりさんはその歌う時にこの曲はこんな女性だろうみたいな、その女性像こうイメージして歌われてたりするんですか。
そうですね、
もう自分ではない誰か、こういう、
なりきってる感じですね。
やっぱりそうなんですね。
歌い方もちょっと変えてますね、振り向かないで振り向いての方は、ちょっと可愛く歌ってるって、意地悪待てないわっていうのが、意地悪とかね、なんか
ちょっと、あ、でもそんな感じ出てました。
そんな感じで、
そうすると本当に俳優さんと同じですね。自分が歌って、そう、シンガーソングライターは自分で思ったことを自分で歌詞を書いてるので、あくまで歌ってのは常に私なんですよ、
そうですね、
演じるっていうのとまたちょっと違う、私が思ってることを私の言葉で皆さんに伝えてる感じなんですね。
だからやっぱ心に入ってくるんですよ、
いや、そう、俳優さんみたいにこうまた違う、こう人になりきって歌うってまた別の表現の方法なんだなって、なんか改めて今聞いていて、
でママは体験が何割ぐらいですか、ね、経験。
完全なフィクションみたいなもの、多分ほとんどないと思います。自分が感じた言葉、た自分で思ったこと、ね、自分で経験したことを歌にしているので、そうなんですよ。いろんな方がねいらっしゃると思いますけど、私の場合はそうなんですよね。
よく男性の作詞家の方は、あのこういう女性がいたらいいなっていうあの風に憧れっていう なんか願望で書いてるって。だからこの尽くして文句も言わずに尽くして尽くして、あのわがまま言わないで、
あ、はい、
そういうね
理想像、
そういう、ま、演歌系の人は、はい、そういうの多いじゃないですか。
多いです ね、 多いですね、
自分を主張しないであなたについていくわ、ね、うるさいこと言わない、
日本後ろから、
そうあれは願望だそうです。
実際はなかなかそうはね、いかないですもんね。
そうですよね。いや、そういう、ね、演歌の曲なりシナリオをこう聞いたりしていて、そのイメージする女性像の実際の女性には僕は会ったことない。
いや、そうでしょう。
そうだと思います。
そう、悲恋に沈む女性像もあるじゃないですか、そのさっき言った二歩後ろに行く女性像もあると思うんですけど、両方とも僕は会ったことない。
まあ現実は難しい。
そうかもですね。
みんなうまくやってるみたいな。
まだ無理だ。
まずやっても次の恋を探してるみたいなね。こうずっと思い続けてってわけではなかった
よね。だから魅力があるんでしょうね。その曲を歌うそのね。
現実ではないこのストーリーがあるわけですからね。
追体験できるわけだから、
歌詞もそうだと思いますね、
はい、そう思いますね。
いや面白い、改めてねこんな風に考えたことなかったけど
いや、ね、面白いですね。現場で詞が変わるってすごい話だなと思った。それはなずきさんの歌唱が入るじゃないですか。歌入れして でそのイメージでまたなんか、うん、作詞の先生が浮かんでそこでその場で変えるとかそういう
工程になるんですかね。そういうことだったみたいですね。
なるほど、すごいライブだ
ね。本当だね。
だからなんか練習してると前のが入ってるじゃないですか、はい、だからつい前のがなんかレコーディング終わってからでもキャンペーンの時なんかぼーっとしてると前のがなんかすり込まれてて出ちゃうことがあるんです。
ほんまにね、違う、違う、そうっかりでそんな違うことがね、うん、あるかもしれない、うん。
個人的な好みで言うと、ええ、振り向かないで振り向いて、曲調がすごく好きでした。
そうですね、はい、私もこれあの歌ってて楽しいですね。
あ、そうですか、やっぱり、
うん、だいたいお客様のところをこうラウンドしながら歌うのはこの振り向かないで振り向いて、
あ、すごくいい曲だなって、
ちょっとおかわりいただこうかしら。ないんじゃ
ね、いただきます。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。藤谷ももの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷ももの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は歌手のなずきあかりさんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。あかりさんはピンクが大好きということもありますし、桃缶だからということでピンクのお洋服を着てきてくださいまして、スタジオがなんかパーッとすごく華やかでした。お話もとても興味深いことがたくさんあって、私は特にね印象に残ったのはあのスナックのコーナーで、そのそれぞれの主人公になりきってというか、歌によって同じ女性の歌詞だとしてもやっぱり歌によって歌詞によってその女性像って違ってくるじゃないですか。そのそれぞれの人にこうなりきって演じて歌うっていうお話が、わあ本当に歌手ってやっぱり俳優さんと同じなんだなとも思ったり、また自分で書く私とはちょっと違った感じのその表現の方法が歌手と一言で言ってもいろいろあるんだなってことを改めて感じてすごく勉強になりました。とても楽しかったです。またいらしていただきたいですね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。